使徒言行録の8章26節から40節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの26節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。先にエルサレムの教会が激しい迫害に見舞われるということがありました。多くのキリスト者が都にとどまっておれずに落ち延びていったのですけれども、その時フィリポはサマリアへと逃れました。大変不思議なことでしたけれども、神様はその逃げていく人々を用いて、福音がエルサレムの境を越えてさらに遠くに広まるようにしてくださいました。フィリポがサマリアの地に逃れたことも用いられて、サマリアの町にシエスを救い主キリストと信じる教会の群れが起こされ、歩みが始まりました。で、こういう場合にフィリポはこの町に最初に福音を伝えた伝道者として、長くこの地にとどまって主にある兄弟姉妹たちの信仰を慰め励ます、そういう役目に当たったとしても不思議ではありません。でもしかするとサマリアの町の人たち、その教会に集っていた人たちはそうなることを願ったかもしれませんし、またフィリポ自身もこの地にとどまってさらに新しい世代の人々が教会の中に育っていく様子を見たいと願っていたかもしれません。ところが神様はフィリポに別の道をお供えになります。フィリポにはこの地にとどまるというのとは違う道が示されました。人間的な見方で言うならば寂しい道へと神様はフィリポをお使わしになったのだと、今聞いた26節のところに言われていました。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。どうして神様がそのような寂しい道へとフィリポを送り出されるのか、でその理由を神様は前もってフィリポに打ち明けたりはなさいません。フィリポが示された通りの道を歩んでいったなら、その先にどんなことが起こるのか事細かに説明がされるわけでもありません。しかしフィリポは新しく示された道へと進んでいきます。フィリポは天使から示された道、人間的な見方で言えば寂しいと思ってしまうような道へと進んでいきます。で、フィリポが今から進んでいく道が寂しい道であるということは、その行った先でサマリアのように多くの人に巡り合うことが期待できないだろうというだけのことではありません。さらに別の不安もあります。当時の旅というのは今日よりもはるかに危険に満ちたものでした。遠くまで人間を運んでくるような便利な乗り物もありませんから、フィリポは与えられた道のりを一歩一歩自分の足で踏みしめながら先へ進まなければなりませんでしたけれども、しかし寂しい場所を通るときにはそこで野獣に出会ってしまったり、あるいは事件や事故に巻き込まれてしまうリスクというのも高くなります。26節で天使がフィリポに語っている要求、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けというこの言葉は、 私たちがあんまり意識しないで聞くと、ただこういう言葉があったということで終わりますけれども、しかし実際にはこれは非常に大変なことが命じられている、そう言っていいだろうと思います。あなたは今日の多くの人々に囲まれた晴れやかなサマリアでの暮らしを後にしなさい、そしてガザに向かうのだ、そこは寂しい道だけれども、そこにもあなたの使えるべき務めがある。天使はそう告げます。そしてそういう天使の言葉を聞いたとき、フィリポはためらうことなくすぐに出かけたのだと27節に言われています。フィリポはすぐに出かけていったと言われている通りです。この出かけたときにフィリポが何を考えどう思ってたかということはここには何も述べられていません。フィリポの内面というものをこの記事から伺い知ることはできません。もしかするとフィリポには内心で激しい葛藤があったのかもしれません。それはよくわかりませんけれども、しかし少なくとも表に出てくる行動からするとフィリポは従順に従っています。天使が示した道にまっすぐに向かっていきます。で、私たちが今日聞いているこの26節のところでは、フィリポが新しい道へと招かれるにあたって主の天使が語りかけたのだと、そういうふうにここに言われています。しかし実は神様の招き、神様の召しというものはいつも決まって同じ形で与えられるとは限らないようです。26節では主の天使がフィリポに語りかけたと言われていますが、29節では霊がフィリポに命じて馬車に従っていくようにと、そういうふうに働きかけています。また39節では主の霊がフィリポを別の場所へと連れ去っていきます。神様がフィリポに出会ってくださる出会い方というのは決して一様ではない。この歌詞はそんなことも言っているようです。天使という形で出会ってくださったり、霊あるいは主の霊が連れ去る、その時々にいろいろな仕方で神様が一人一人に働きかけ関わりを持ってくださる、そういうことをこの箇所は語っているのかもしれません。で、フィリポにとっては思いがけないことだったに違いないのですが、ガザに向かう寂しい道へと導かれます。しかし人間的には大変寂しい道ですけれども、神様はこの時確かにフィリポにそこでの務めを用意しておられたんです。フィリポを果たさなければならないある一つの大きな使命のためにこの道に使わされました。それはこの後に記されていきますけれども、エチオピアの女王神田家の高官に主イエスキリストの福音を告げ知らせる、そして信仰に導くという務めです。神様はそのためにフィリポをガザへと続く道に送り出されました。27節から28節にかけてこのように述べられています。フィリポはすぐ出かけていった。檻からエチオピアの女王神田家の高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。天使からガザへ向かうように言われたとき、フィリポは迷わずすぐにそこを立ってガザに向かいました。もし少しでもこの天使の招きに従うことを躊躇したりためらっていたら、おそらくこの高官と会うことはできなかっただろうと思います。フィリポはまさに神様のご命令に従った歩み出した、そしてそこでこの高官と出会うようにガザへの道に送り出されているんです。で、フィリポ自身は自分が歩んでいく先にそういう人がいるということなど知る由もありません。一方、高官の方だって フィリポを通して神様が自分に近づきつつあるということを知る由もありません。しかしフィリポとこの神田家の交換はお互い確実に接近し、そしてついにガザの途上でその歩みが重なり合います。なかなか人に会わないだろうと思われる寂しい道においてです。でフィリポが使わされたこの宦官について、この交換について少し考えてみたいんです。この人はエチオピア人であり宦官であったと27節に紹介されていました。宦官だというのはエチオピアの地を神田家のそば近くにはべらなければならない仕事の性質によって虚勢されてしまったものと思われます。その上でこの人は女王の莫大な財産すべてを管理するという大変重い務めを与えられていました。その立場は晴れがましいものだったと、そうも言えるだろうと思います。しかしこの人には寂しいところもつきまとっていたものと思われます。虚勢され宦官になっていましたから子孫を後に残すことができません。ということはこの人がいかに出世をして栄華を誇ったとしても、それは結局彼一代だけで途絶えてしまうものでした。この人はエチオピア人だったと言われています。ユダヤ人ではないのですから、もともとユダヤ教の神様を最初から信じていたわけではありません。ところがそうであるのにこの人はエルサレムに礼拝にやってきて帰るところだった、そういうふうに言われています。エルサレムにやってきていた、しかもそれはただの観光旅行ではなくて礼拝に来たのだ、そう言われていますから、この人物はその人生のどこかの時点で聖書の神様、万物の作り主であり、またすべてを治めておられるただお一人の神様という方を知る機会があったものと思われます。いつどんな仕方でこの人が神様に出会わされたかは分かりませんけれども、しかしもしかするとこの人がこのように神様を求める気持ちになったのは、この人が果たさなければならなかった重い務めと関わりがあったことかもしれません。この人の務めは女王神田家の莫大な財産すべてを管理するということです。周りから見れば大変羨ましがられるような高い地位にいたかもしれません。しかし実際にこの人自身の生活は非常な緊張の連続だったに違いないんです。豊かな富というのは羨ましがられて狙われるものだからです。この宦官は自分に与えられている職務を果たすために富の隅々にまで目を光らせていなければなりませんでした。で普通ならば莫大なものを管理しなきゃいけない、その時には自分一人ではとてもやりきれないですから、信頼のおける身内であったり、あるいは信頼のおける息子でもいれば、そういう子どもたちにも手伝ってもらって、そして一家でそのような務めに当たるということが考えられます。ところがこの人は宦官ですから、そういう家族を持つことができないんです。結局本当に信頼できる近しい人っていうのはいないままに、自分一人だけでことに当たらなくてはなりません。でしかもです、それは無事に管理をして当たり前の仕事であって、万が一この女王の財産を管理することに失敗して富の一部でも失ってしまったならば、それは責任を問われて死罪になっても不思議ではない、そういう立場でもあるんです。ですから非常に華やかに思われましたけれども、この人は誠に危険な境遇にも身を置いていたということになるんです。自分の置かれている危険な境遇というのをこの宦官はよく分かってたに違いありません。そしてまた与えられている重い仕事の務めに対して、自分が本当に取るに足りない一人の人間に過ぎない、そのこともしみじみと思い知っていたに違いないんです。そしてそういうこの宦官にとっては、世界全体をお作りになり すべてを治めておられるただお一人の神様だけがおられるのだという考え方というのは、大いに心を励まし慰められる教えだったに違いないんです。神々が大勢いるということを前提としているギリシャ神話やローマ神話などは、いたずら好きな神様がしょっちゅう出てきます。あるいはそういう神々が操る魔物といったものがしょっちゅう出てきます。そんなものが現れる世界ってそういう場所だと思っていては、いつ何時宦官が守らなくてはならない財産がかすめ取られてしまうか分かったものじゃないんです。神様がただお一人と信じているか、それとも多くの神々がいると思っているか。日本は八百万の神々の国だとよく言われますから、そういうふうに思っている人は多いかもしれません。日本の社会では。でそして神が一人であろうが大勢であろうが、あまり自分には関わらないと大方の人はそう思っているかもしれませんが、しかし本当に重い職責を負っている人にとってはそれでは済まないんです。もしもこの世に得体の知れない力というのがたくさん働いていて、そして自分がどうしても守らなければいけないものがあるけれども、それを超える力がどんなふうにでも働くのだと思っていたら、とっても気持ちなんか休まりません。宦官にとって聖書に語られていることというのは本当に慰めだったに違いないんです。この世界にはいろんなものがあり、いろんなものがあふれているように思えるけれども、しかし全てをお作りになった神様ただお一人だ。そしてその神様はこの世界の全てのことをすべ納めてくださっている。自分はそういう世界の中に生かされているんだ、そう信じて自分の生活を歩んでいくことが、この宦官にとって本当に慰めだったに違いないんです。それですからこの人は遠いエチオピアからはるばる馬車を仕立ててエルサレムまで巡礼にやってきたわけです。ところがです、今回のこの巡礼の旅というのは結果的にはこの宦官にとって大変苦い思いを味わうような旅になってしまいました。この宦官はエチオピアでは女王神岳の高官ですから非常に名の通った人であり、そして大事に扱われたに違いないんです。馬車に乗っていたと書いてありますけど、馬車などという乗り物は当時普通の人が乗れるような乗り物ではありません。ですから馬車に乗って行ったというだけで、これは普通じゃない身分の人がやってきたと分かるような、そういう姿でエルサレムまで行ったんです。当然エルサレムでは大祭司が自分を出迎えてくれ、丁重に受け入れてくれるだろう、そう予想しながらこの高官はエルサレムまで行ったに違いありません。ところがこの高官はエルサレムで予想するような扱いは何一つ受けることができなかったんです。この人はどういうふうに扱われたか、割礼がない異邦人である、したがってまず神殿に入ることすらできませんでした。神殿の外側に広がっている異邦人の庭というところでとどめられてしまいます。回収者になろうと思って割礼を受けようにも去勢されていますから、割礼を受けることができないんです。ですからエルサレムではその神殿に入ることができない、受け入れてもらうこともできませんでしたし、むしろ宦官であるということで蔑みの目で見られました。旧約聖書の律法の中に、去勢された人は神様を礼拝するために加わることができないのだというはっきりした文言があったからです。申命記の23章の2節のところにこんな言葉が出てまいります。旧約聖書の316ページです。申命記23章2節、こんなふうに言われています。睾丸の潰れたもの、陰茎を切断されているものは主の回収に加わることはできない。この宦官は故国エチオピアにとどまっていたときには思いもかけないような扱いを受けました。大変冷淡に扱われました。 はるばる長い旅をしてエルサレムまでやってきたのに、この人に許された精一杯のことは、ただ異邦人の庭にとどまって、そこから遠く神殿を眺め、そしてその神殿に祀られているに違いない聖書の神様に彼なりのお祈りを捧げて帰る、そのことだけしかこの人には許されませんでした。で、これだったら遠くエチオピアにとどまってこの神様をお祈りしてたって何も違わない、そう思ったかもしれません。で、ただ一つ、この高官にとってエルサレム神殿にやってきてよかったと思える収穫がありました。で、それは何か。この異邦人の庭ではいろんな人がいろんな教えを語ってたんです。実はキリスト者も異邦人の庭の一角でイエス様のことを述べ伝えていたと言われていますけれども、この異邦人の庭には集まってくる大勢の巡礼者たち、その人たちを相手にさまざまな教師たちや律法学者たち、預言者たちが聖書の御言葉を解き明かして神様の事柄について教えるということが行われていたんです。で、高官がこの異邦人の庭を歩いたとき、おそらく偶然と思いますけれども、そういう教師たちの中の一人が語っていた言葉がこの宦官の耳に入り、そしてそれはこの人の心に深く響きました。それは旧約聖書のイザヤ書56章3節から5節にある御言葉です。こんな言葉です。イザヤ書56章3節から5節、旧約聖書の1153ページをお読みいたします。イザヤ書56章の3節、1153ページの最後から次のページに渡っていくところですが、こんなふうに言われています。主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな、見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる、宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。ここにはたとえ異邦人であっても、たとえ宦官であっても、神様にまっすぐに仕え、御言葉を守って生きようとするならば、その人は神様の身元に覚えられ、その名が常しえに刻まれ、決して消し去られることはないのだという約束が語られています。まさにこの言葉がこの宦官にとった一縷の望みだったんです。エルサレムの神殿にやってきたけれども、しかし神殿の礼拝に立ち入ることを許されなかった。本当にがっかりしていた宦官にとって、このような聖書の言葉があるらしいと耳にできたことは本当に大きな収穫でした。宦官はすぐに配下の者を使って、この聖書の言葉が何の言葉なのかを尋ねさせ、調べさせます。そして、財産を持っていますから、その神殿でその言葉が記されているイザヤ書の巻物を買い求めて、それを馬車に積んで 読みながら帰っていくわけです。宦官にとっては理解がよくできないんです。自分は神殿では受け入れてもらえなかったんです。お前は宦官に過ぎない、異邦人に過ぎない、この礼拝に加わる資格はないのだと言われて追い返されているのに、しかし一方で聖書の中に、主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主の民、主はご自分の民と私を区別されると、また宦官も言うな、私は枯れ木に過ぎないとって、そういうふうに言われている、その言葉が目の前で自分が経験したエルサレム神殿での礼拝とどういうつながりがあるのか、どういう関係にあるのかよくわからないんです。それでなんでこういう慰めが語られるのかということをぜひ知りたいと思って、むさぼるように聖書の言葉を読んでいました。で、当時の読書は今日と違って黙読ではなくて、言葉に出して、文字を読んでいく音読ですから、この宦官が、帰りの馬車の中で聖書を読んでいる声というのは、これは馬車の外にもよく聞こえたわけです。で、そんなわけでフィリポがガザの道行きに立ったときに、宦官が馬車の中から読んでくるその聖書の言葉が漏れ聞こえてきたということが起こっていたわけです。28節のところです。帰る途中であった、彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。フィリポは聖霊に促されるまま大胆にもその馬車に近寄り、そして外から馬車の中に声をかけるんです。で、これは実は大変危険な行為です。ことの成り行き次第では、この高官の配下によって切り捨てにされても仕方がないような、そういう行いです。エチオピアの官だけの高官ですから非常に身分の高い人で、一方のフィリポは何にもそういう身分のない人ですから、普通に言えばです、そういう下々の人間がいきなりエチオピアの高官になんか言葉をかけられるはずがないんです。ところが実はフィリップはこのことのために、まさにこの言葉をかけるためにサマリアからガザへの道に送り出されていたんです。30節と31節にこのように記されます。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。宦官が馬車に乗ってほしい、そしてこの聖書の言葉を解き明かしてほしいとそう頼んでくれたので、フィリポは切り捨てられずに済んだんです。この時宦官が読んでいた聖書の箇所はイザヤ書で言えば53章の7節8節のところです。最初に宦官がエルサレムの神殿の境内で耳にした56章からは少し前のところです。これは宦官にしてみるとここを読んでいたのには理由があるだろうと思います。自分が神殿で冷淡な扱いをされたのに、しかしそういう人も受け入れられるのだと、そういう約束の言葉が確かにこのイザヤ書にある。当然宦官はそれを最初に確認したに違いないんです。そしてそういうふうになっている理由は一体どこにあるんだろうと思いながら、この56章からちょっとずつ前の方に読み進んでいって、そしてどういう関係で異邦人や宦官が受け入れられると言われているんだろうか、そう思いながら前の方を少しずつ読んでたわけです。そうやって読み進んでいますと、どうやら鍵になるのはある一人の人、これは今日のこの使徒言行録には出てきませんが、イザヤ書で読んでいると主のしもべという言い方がされますが、その主のしもべと呼ばれる一人の人物が鍵らしいというところまではわかります。で、ただそれが誰のことなのかが考えにわからないんです。イザヤ書が語っている、イザヤが語っている預言の中でこの一人のしもべ、今日私たちが聞いているこの使徒言行録で言えば、羊のようにほふり場に引かれていって間もなく殺されてしまう、そういうしもべです。それが誰のことを言っているのか考えには分かりません。 それでカンガンはフィリッポに尋ねるんです。これはこの預言者が自分のことを言ってるのか、誰か他の人のことを言ってるのか教えてほしいと頼むわけです。34節と35節です。カンガンはフィリッポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリッポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。この宦官はこんなふうにしてフィリッポの口を通してイエス様のことを初めて聞かされるんです。この世のすべて一切が神様のご支配のもとにある、そのことを本当に人間に知らせるためにご自身の身を十字架に捧げて、そしてすべてを失い、また神様から見捨てられたような姿で十字架の上で亡くなったけれども、しかし神様にずっと信頼し続けたそういう一人の方が救い主として確かに立っておられる。このイザヤ書の預言の中で、毛を刈られる羊みたいに黙って自分のことについては何も語らなかったけれども、お振り場に連れて行かれ、そして人間のために命を捨ててくださった、そういうしもべである方がいらっしゃるのだ。それは先頃エルサレムで十字架におかかりになりよみがえっておられるイエス様なのだということをフィリポはこの宦官に伝えることができたのです。宦官はそのことを聞いて、このイエス様を信じて、この方こそが本当に自分の救いを確かに示してくださる方なのだと信じて洗礼を受けようと決心をします。水があるところに来たのでフィリポに頼んで馬車を止め、水の中に降りていって洗礼を受けたのだと、そういうふうにここに言われているんです。で、今日の箇所で確認をしておきたいのですけれども、今日のこのところで起こっていることなら、フィリポと宦官の間で起こった出来事というのは、実は神様の御業全体の中でいうとまだ最初の印に過ぎないことです。宦官はここで洗礼を受けて一人のキリスト者にはなりましたけれども、しかしそれによってエチオピアの国にキリスト教会が生まれたかというと、そんなことはありません。エチオピアがキリスト教の国になったかというと、そんなこともありません。しかしそれでもです、この日の出来事というのは、これは異邦人に初めて福音が告げ知らされ、そしてそれが信じられ受け入れられ洗礼を受けたという、本当に記念すべき最初の出来事なんです。まさにこのエチオピアの宦官は初歩として洗礼を受けた、そういう人物です。で、この宦官のために、この宦官に福音を伝えるためにガザへと送られたフィリポは、宦官が洗礼を受けるとすぐに主の霊によって連れ去られ、その姿が見えなくなります。しかしそれでもなお、この宦官はこの先喜びにあふれて旅を続けていったのだと、ここにそう言われていました。この宦官は重い務めにあえぎながら、自分が果たすべき責任が重いけれども、自分は本当に無力な人間に過ぎないということをしみじみと思いながら、その自分を支えてくださる方として神様に出会いたいと心から願っていました。そしてその神様を確かに指し示し表してくださる方として、主イエス・キリストという方がおられるのだ、この方がよみがえっておられ、目には見えないけれどこの私と今日も共に歩んでくださるのだとフィリポから聞かされて、それを本当に信じて、そして喜びを持って生活を続けたと、ここに言われています。この宦官の姿が実はこの後に続くすべての異邦人キリスト者の生活の原型になっていくんです。自ら十字架の上に身を捨てて罪人の身代わりとなって、その命を支払ってくださった。それによって実は信じる人に新しい命を与えてくださる、そういう主イエスがこの宦だけの交換とともに、またすべての主を信じる人とともに歩んでくださるという約束がここには与えられています。私たちは今日、こ このエチオピアの宦官と一緒に洗礼を受けたわけではありませんけれども、しかしこの宦官に告げ知らされたのと同じ神様の救いに預かって、同じイエス様の救いに預かって、あなたは今日ここで与えられている今日の生活を精一杯歩んでいいのだと教えられているんです。よみがえられた主に伴われ心から喜ばされ、そしてこの方に信頼して歩もう、この神田家の高官はそういう新しい思いを与えられて、生活を始めましたけれども、私たちも今日ここから新しい思いを与えられて歩み出したいと願います。主が伴っていてくださり、私たちの生活を支えてくださいます。私たちの人生の中に本当に思うようにならないことや、あるいは緊張を要すること、嘆きに覆われてしまうようなことがありますけれども、しかしそれでもなおそういう私たちに目を留めてくださり、私たち一人一人を持ち運んでくださる主が確かにおられる、そのことがあの十字架にかかられた主イエスキリスト、そしてその方がよみがえって私たち共に歩んでくださっている、そのことから確かだと語りかけられていることを覚えたいのです。私たちはあの主イエスキリストに伴われたものとしてここから歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、神田家の高官がエルサレムの神殿で思いもよらないような冷淡な扱いを受け、そして悲しみながら立ち去ろうとしたとき、あなたは一縷の望みの綱を預言者イザヤの書を通してこの高官に与えてくださいました。あなたは相手にされなかったと思っているけれども、それでも私はなおあなたを覚え続けている。私の目にあなたは尊い。あなたは確かに私のものとして歩んでいいし、あなたは私のものなのだと神様が語ってくださる御言葉にこの高官は励まされながら、なぜそのようなことが言われるのだろうかと思いを潜めて御言葉に引き入ろうとしていました。そこにフィリポが与えられて、あなたが本当にこの高官を顧みてくださっていることを主イエスキリストを通して確かにしてくださったのだということを聞かされ、この高官が喜んだということを聞きましたが、私たちにもまた同じ御言葉に語りかけられていることを思います。私たちはこの地上の生活の中で思いを超える事柄や深い嘆きや悲しみや寂しさに覆われてしまう時がありますけれども、そのような私たちをあなたはご覧になっておられ、そして私たちのために十字架の上で苦しみ、そして私たちの罪をすべて清算してくださった方を通して、あなたの慈しみを信じて、あなたに信頼して今日の生活をもう一度歩み出すように招いてくださることを感謝いたします。どうかあなたが私たちの上に確かに置いてくださっている恵みを私たちが覚えて、ここから歩み出していくことができますように、ここからの人巡りの生活の間、どうか主イエスキリストを通してあなたが真実に私たちに伴い、私たちの人生を慰め支え励まそうとしてくださっていることを覚え続けることができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。